第8章。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって大能者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。おおよそ大祭司が建てられるのは、供え物や生贄を捧げるためにほかならない。したがってこの大祭司もまた何か捧ぐべきものを持っておられねばならない。そこでもし彼が地上におられたなら、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいるのだから、彼は祭司ではありえなかったであろう。彼らは天にある聖所のひな形と影とに仕えているものに過ぎない。それについてはモーセが幕屋を建てようとした時、お告げを受け山で示された型通りに注意してその一切を作りなさいと言われたのである。ところがキリストははるかに優れた務めを得られたのである。それはさらに勝った約束に基づいて建てられた、さらに勝った契約の中保者となられたことによる。もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、後のものが建てられる余地はなかったであろう。ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主が言われる。私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。彼らはそれぞれその同胞に、またそれぞれその兄弟に主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら大なるものから小なるものに至るまで彼らはことごとく私を知るようになるからである。私は彼らの不義を憐れみ、もはや彼らの罪を思い出すことはしない。神は新しいと言われたことによって初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものはやがて消えていく。